そこそこアニメそこアニは、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
始まりましたね、いよいよね。
はい、昨日、11月5日より、とわのくん第5章壮絶の来福が上映開始となりました。
初日全国的に満員だったみたいですね。
そうですね、もう昼の時点でもう夜の上映とかもだいぶ残りわずかみたいなのを見ましたね。ちなみにですね、私とタマさんはちょっと一足お先に、見てきたんですけれども、
はいね、
いやー言葉を失いましたね。
もうね、もうとりあえず全部上白が持ってっちゃった感じが
持ってったね、本当に。いやーこれは何を言ってもネタバレになるから何とも言えないけれども、
もうそこは上白さんに注目しつつ劇場に行っていただくのが一番かなと私は思います。
前もって予告映像も流れていた中に、あれここに来て新キャラクターみたいなのもいたけれども、
あの角的な人ですよね。
そうですね、角的な人の正体も明かされーの、
それはもう本当に見て確かめていただきたい、お前かみたいな感はあります。
まあね、本当に今までフィーチャー何気にされなかった上白しかり、神奈月しかりが、ちょっといろいろ裏が分かってくる第5章となってますんで、本当にもうタイトルの通りですね、漢字は違うけど本当に壮絶の行ったり来たりですよ、来福だなっていう風に思ったので、ぜひ劇場で迫力ある映像見に行ってほしいと思います。
そして来週12日土曜日からは
ガンダムユニコーンエピソード4が
始まりますね。毎週毎週暑いな。
そうですね、劇場公開ものが、
はい、そしてその翌週はスクライドオルタネーション、はい、タオンと来るわけですよ。
そうです、インカロンも同じ日なんで ね、はしごするっていう手もありますね。
ねえ、来週からスタートするガンダムユニコーンエピソード4に関してはですね、まあ、今までの流れ通りそこアニでは翌週の20日の特集で取り上げたいと思います、ね、もちろんネタバレ微妙に入ると思いますんで注意してくださいね。
舞台挨拶の模様もお届けします。
はい、ということで今日はね、今回もまた青くないんじゃないかと散々言われておりますけれども、
はい、
今日の特集は
新番組青たがい特集です。
地獄の豪華に焼かれ小堀の雨に、
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ、
はい、ということで始まりました新番組青たがいです。
はい、
今回もたくさん投稿いただきましたけれども、意外とね被ってたね。
そうですね、そこに固まるんだみたいな。
そう、ね、ちょっとびっくりしたところが、集中してたりとかしたんですけれども、まあ皆さんね、こうなんかわざと譲り合った結果の部分もあると思うんですが、ちょっと不思議でしたね、本当ね。まあ どう不思議なのか聞いていただければわかると思うんですけれども、まずね、その中で一番投稿が多かった作品、今回から行きましょうか。
はい、
弁当不春さんからのコメントです。この作品を見ていると自分の中に眠る狼の血がうずきます。自分も仕事帰りにスーパーへ行くとちょうど半額弁当になる時間なのです。それは置いといて、半額弁当をめぐる争いはバカバカしくもあるが爽快感があるといった感じで青春を感じました。爽快感の理由は半額弁当を狙う狼たちの中にあるルールだと思います。お互いにそのルールにのっとり激しく半額弁当を取りに行く、まさにスポーツ。その後の半額弁当はすっごく美味しいだろうと容易に想像ができます。またここに出てくる狼たちの個々のキャラクターが面白い。その中でも二つ名を持つ名打ての狼たち、氷結の魔女、魔導士、 湖の霊人などまだまだ出てきそうで楽しみです。ハーフプライサーブ、現在は同好会の OB として温かく見守ろうと思います。続きましてゲオさんからのコメントです。放送が始まる前から何か面白そうな匂いを感じる作品だと個人的には楽しみにしていた作品でした。予想を裏切らない作品に仕上がっています。個人的には惜しい作品を思い起こさせてくれるので毎回楽しく見ています。なんといっても毎回登場する弁当たちには参ります。弁当作画監督まで存在する作品だけあり、このこだわりの弁当たちの美味しそうなこと美味しそうなこと、毎回見ているだけ、いやコメントを書いているだけでもお腹が空いてきてしまうほどです。物語も彼ら狼たちに対抗する勢力が見え隠れし始めましたので、今後も空腹と戦いながら楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。
いや弁当ね、すごいコメント多かったです
意外かなって思ったんですけど、でも面白いですよね。確かに
ね、女の子のキャラクターとかその辺だけ見てると、いわゆるこう、はい、ハーレムアニメっていうギャルゲー原作とかさ、そっち系統なのかっていう風な感じで最初イメージしてまして、うん、ね、遠慮してたんですけれども、はい、これがさ、まあ、下野くんが出てるからっていうのはあって見たんですがどんだけ好きなんだっていうね、見始めたらこれがね、このスピード感はすごいね。
うん、なんかその題材とやってることのギャップが、
ええ、
そう、結局追っかけてるの弁当なんですよね。
そうなんですよね。しかもよりにもよって半額弁当ですからね。
そうそうそう、
お店にとってはどうなのよ的なそんなのもあるんですけれども
なんか本当コメントに書いてる方もいますけど、半額心とか意識して見ちゃいますよね。
神なのか神
そうそう、
店員のおっちゃんだぞみたいなね
半額にしてくれる人ですから神のごとき存在ですよ。
ええ、でもパートのおじいさんだったりとかするんじゃないですか普通に、まあね、その半額の弁当を取り合うのをまさにスポーツにしてしまったっていうところは、この何着目点っていうのかな、面白かったですね本当ね。
確かに体育会系の部活っぽいですよねあれ ね、
ねえ、だって戦わなきゃいけないじゃん。
そうですよ。しかもなんか負けた時の悔しさって、なんか野球で砂もらって帰る少年みたいな、うん、そういう。
なんでその後どん兵衛にしちゃうのかがよくわかんないよね。
普通のご飯を買うんじゃないんですよね、うん、そうそうそう。やっぱ安いご飯じゃないとダメなんですよね、あれきっとね。
まあ普通ほら、お弁当の値段って500円ぐらいだとしたら250円ぐらいになるわけじゃないですか。
うん。
ってことは250円で買えるものでどん兵衛なのかな。どん兵衛おにぎりみたいな。
どん兵衛おにぎりで食べてましたよ ね、
ね、2人。あの2人どういう関係なの。
どうし
そうだよね。
ねえ、やっぱりこう女の子いっぱいいるじゃないですか。もう男も今回は出てるけれども、謎な、どれが本命なの。
どれが、うー、難しい。先輩ですかやっぱり。
でもいまいち先輩の存在感が、
うん、
うん、氷結の魔女ですよ ね、 まね、
うん、今のうちにかけるかな。
謎の師匠的なポジションのまんまですよね。
そうですよね、まだね。
そういう意味では今回出てきたあやめ、うん、あそこら辺が強いんじゃないんですかね。
まあ、おっぱいでかいですしね。
いとこですし、
お
幼馴染的な位置ですね、うん、
結構美味しいなと思って今回見たんで。特にですよ、セガのゲームを一緒にああやってこう勢いよく遊んでくれる子って最高じゃないですか。
セガがだいぶ弁当では出てきてますよね
携帯の待ち受けがソニックだったりとかしてましたよね、その前からね
そうそうそう、
最新話ではセガサターンの起動画面みたいなのが出てて、ああ懐かしいみたいなそう、待機画面これだよみたいな、こうまんまなんですよ。すごい嬉しくて見てて。
バーチャスティックとかね、そのままでしたからね。
そうですね。なんか細かいこだわりすごいですよね。お弁当もそうじゃないですか、はいはいはい、作画監督わざわざお弁当用についてるんですよ
すげえ弁当監督って
ねえ、わざわざやっぱね、スーパーとかコンビニ行って調べんのかね。
ですかね、うん、売ってそうなお弁当、ハンバーグの味とかね。
でもさ、それ納豆オクラのぶっかけチーズトッピング弁当って本当にあんの。私すごい、
ちょっとそれはすごいけどね食べてみたい気はしますよね、ほんとね。
うん。
ワンクールこのままね、この勢いで最後まで駆け抜けてくれるんじゃないでしょうか。
はい、期待したいですね。
玉ゆら、ひととせ。トレビさんからのコメントです。最初にテレビアニメ化が発表された時はとても嬉しかったのですが、正直期待半分、不安半分なところがあったのも事実です。OVA の短い時間での凝縮された感動が間延びしてしまうのではないかとか、作画のクオリティが維持できるのかとか。でもいざ始まってみると、そんな不安を吹き飛ばして感動させてもらっています。毎回何気ないシーンに涙腺を刺激されるところとか、実際の竹原の街並みをリアルに描写しているであろう背景とか、すべてが OVA から変わることなく心を癒してくれます。かといって、同じことを繰り返しているだけでなく、新キャラを登場させたり、確実にバージョンアップしていますし、その辺は飽きさせない要因でしょう。新キャラといえば、千尋を登場させることにより、風の過去話を描けたりしましたし、小町の存在で、こうメインの話とかも描けたらいいですね。特に小町に関しては、アリアファンの私にとっては、待望の広橋涼さんの登場です。直接の絡みはないでしょうけど、小町と塩見さんと千和さんキャラが一堂に会するお話とかも見たくなります。マオンの親は何気に平野文さんと古川敏夫さんのうるせえ奴らコンビなのもギブさんが昔から好きだったという理由みたいで、ちょっとしたお遊びネタとしては合成ですね。いろいろと書きましたが、結局この作品は何も考えずにゆったり癒されるのが一番だと思いますので、ゆらゆらと見ていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
そして玉ゆら、
はい、
これね、あの OVA の方の特集を一回やってるんですけれども、
そうですね、
はい、あのキャラクター全部一緒なんですが、もしかしてこうね、 OVA とまた別同じキャラクターで一から作り直すのかと思っていたら、これうまくやりましたよね。
うん、
テレビ版の1話は OVA 版のこう前に当たり、2話は OVA 5になるっていうね、これまた OVA の反則になるっていう
、OVA はすごく絵が綺麗っていう話もありましたけど、はいはい、ね、まあ、テレビ版になってどうすか、クムさん的には。
ほとんど変わらないんじゃないですか。同じクオリティで、作られてると思いますし、あとやっぱり曲が凝ってまして、オープニングテーマのお帰りなさいは坂本真綾さんなんですけど、作曲が松任谷由実さんなんですよね。もうこの時点でね、こう俺ら年代は結構来るわけですよ。
あー、なるほどね、音楽の調子がね。
そうそうそうそう、しかもね、あの、はい、私は特にそうなんですけども、このエンディングテーマが神様のいたずらっていう曲なんですけど、この作詞作曲が大江千里なんですよ。これ私はね、多分ね、ライブ一番行ってるの大江千里なんで。
そうなんだ。
はい、そのぐらい好きで、はい、しかもこの大江千里が一番活躍していた時期にの黄金コンビと呼ばれた清水信行さんがこう編曲を担当してるって、もうこの時点でかなり危険なんですよね。
なんか意外。
そうなんです。もうそのイメージの曲そのままの神様のいたずらを、これもまた中島めぐみが歌ってると。本当この曲がいいんですよね。あとですよ、コメントにもありましたけれども、マオンの親役にですね、平野文さんと古川敏夫さんというね、こう、うるせえコンビですよ。
おぉ、
アタルトラム。
そんなとここだわってんのか。
そうなんですよ。もうこの辺見てね、やっぱり年代的にどの辺をある種ターゲットにしてるっていうのが、なんとなくわかるかなっていう、はあ。結構上の年代まで、ね、が楽しめる要素っていうのを持ってきてるところはうまいなって本当思いましたね。
そうですね。
まあね、癒し枠だと思いますんで、本当に癒されたいと思います。
はい。
ラストエグザイル、銀翼のファム。金猫さんからのコメントです。ゴンゾーの10周年記念作品であったラストエグザイルの新生ゴンゾーによる8年ぶりの続編ということで、放送前から内心ドキドキしながら期待していた作品でしたが、始まってみるとゴンゾーの力は健在で安心しました。特に戦艦やバンシップなどのメカのディティール、空中戦などはゴンゾが得意とする CG の技術が遺憾なく発揮されていて、 テレビアニメ作品ではもったいないくらいの迫力で見せてくれます。またキャラクターもメインとなるファム、ジゼ、ミリアの3人の活躍する姿が生き生きと描かれ、彼女らの配役には今や絶好調の若手声優、豊崎亜希、結城葵、かやの愛をキャスティングしており、華やかに演じられています。個人的には、豊崎さんの演じるファムの少年っぽさを感じさせる元気な少女の役どころが、豊崎さんの新しい演技を感じさせてくれてお気に入りです。物語は、主要キャラや舞台が前作から変わっており、今作から見ている人でも作品世界に入っていけると思いますが、2話で登場したエグザイルの存在には、多少なりとも前作の世界観を知っていた方が、より楽しめる一面を持っているかもしれません。また、ディオやタチアナなど、前作から続いて登場している個性的なキャラクターが、どう活躍し、どう今作に橋渡しをしていくのかも楽しみですね。音楽は、坂本真綾さんによるオープニングテーマ、バディは、彼女の伸びやかな声で、大空に羽ばたいていくような壮大な物語の幕開けを感じさせる曲。エンディングテーマ、スターボードは、前作に引き続き、黒石瞳さんにより、物静かにしっとりとエピソードを締めくくらせてくれます。まだ物語は序盤ですが、今後も期待させてくれそうな作品です。続きまして、まどかゆずはさんからのコメントです。前作のラストエグザイルを見たのは、小学6年生の頃で、塾と時間が被ってしまい、あまり見ることができず残念だったことを覚えています。今回ラストエグザイルを新しく放送すると知り、前作を少し見ました。移民した後の話なので、エグザイルは出てこないだろうと思っていたら、まさか兵器として使うとは思ってもいませんでした。前作のシルバーナが死神シルビウスと名前を変え、タッチアナとアリスに引き継がれていたので、やはり続いているのだなと思いました。リリアーナとルスキニアの関係も気になります。個人的にディオが出てきたのが意外でした。一体前作から何年経っているのか気になります。ファムに難題を突きつけたタチアナ、これからどうなっていくのか最後まで楽しみです。はい、ありがとうございます。
ラストエグザイル銀翼のファムですよ。
はい、来ましたね。
あのね、たまらないです。
そうですね。なんか本当に前作見てた人にすごい嬉しい作りだなって毎回見る。
うまいね。ほんと、まず1話からですよ。うん、その、ね、新キャラがまず出るっていうことになってったじゃないですか。
うん。
で、もうそのファムっていう、どちらかって言えばこうね、前のラストエグザイルからすると、若いキャラになってますよね。
ファム。うん、15歳ですからね、2人ともね、
しかも女の子2人っていう設定になっているところで、ちょっと若干こう昔のラストエグザイルのファンからするとどうなのかなと思う部分があったところですよ。まず第1話の冒頭から。
はい。
ね、引っ張ってきたかなと。あとやっぱりね、ゆかなさんのナレーション。
今回のためだけに来たんですかね、ゆかなさん
ってね。わからないですけどね、あれを聞いたときに、あ、ラスエグじゃんみたいな感じがね、スタートしたんですけれども。いいね、あと、ディオ。
いいですね。もうなんか出てきた瞬間に来たっていう。
そう。は、もうだからディオがいてくれるおかげでみたいな感じで。まあね、戦闘シーンとかね、CG の部分はすごかったんですけれども、そういう部分を置いてもね、やっぱ思い入れがあるわけですよ。
うん。
過去のラストエグザイルをね、好きだった人からすると、そういうところのほんとくすぐり方が特にうまい。
そうですね。こう前作のキャラクターが出てくるとちょっとそっちを応援したくなっちゃうみたいなこの気持ち。
まあ、ちょっとほらファムがわがまま娘みたいな、まあ、若いからね。
まあ跳ねっかいっていう感じですかね。
ジゼルも面白いんだけどね。不思議な子だよね、あの子自体はね。
そうですね。彼女たちの魅力はこれから知っていけばいいかなって感じですかね。
うん、って言って思っていたらいきなり来るか。
そうですね。なんかまた主人公のこう座を危うくするような。
ねえ、立ち穴きましたからね。
って感じでこう前作から見てる人もすごい楽しんでますけど、多分今回から見た人も結構面白いんじゃないですかね。
ディオのね、この第5話のあの一言とかそういう部分もね、多分前作を知ってれば特にズキュンって 来ますよ。
そうですね。ちょっともし見てない人がいたらね、そこら辺見てみるとより楽しめるんじゃないかなって思います、ね。
あの挿入歌がいきなり入ってきた時の、おっていう気持ちとかね。これはね、本当思うけど、やっぱり今期見始めた人は、ぜひね、バンダイチャンネルとかで配信してたりとかしますんで、見ていただきたいなと。
思いますね。これ本当になんか続編っていう形のすごい綺麗なあり方かなって思います。
はい。ラスエグ、過去ね、だいぶ昔に特集したことがあるんですけれども、まだ初期の頃ですね、そこはにではね、特集したんですけれども、私かなり好きな作品の一つなんですが、こんな感じの続編なら大歓迎です。
はい。
はい。本当にね、ツークールらしいので、このままね、新生ゴンゾー楽しませていただきたいと思います、はい。唯一気になるのはね、前作の主人公2人は出てくるのかなっていう、
そこも期待してていいんですかね、楽しみ。
そうですよね、ここまで来たら裏切ってくれないかなっていう感じはねあると思いますんで、うん、楽しみにしてね、本当見ていきたいと。あとはまあ当然ね、新しい主人公たちの活躍もね、もちろん見たいなっていう感じもしますね。
はい、
ディオ万歳。あ、違うか。
ギルティークラウン、ゲオさんからのコメントです。プロダクション IG やってくれますね。前期のノイタミナ枠で放送され、個人的には期待を裏切られ、もやもやしたまま終わったナンバー6。物語の設定としてはほぼ同じなのに、ここまでの作品に仕上げるあたりはさすがというしかありません。王道とも言うべき分かりやすいストーリー展開とテンポの良さ、何より葬儀者による作戦の華麗さと爽快感にはやられました。前期からのモヤモヤが一気に晴れた気がします。これこそ自分の求めていた作品だと一気に引き込まれてしまいました。またノイタミナ枠としては初となるロボットものとしても期待が高まるばかりです。ついに GHQ と葬儀者との戦いに巻き込まれたシューが自分の意志で動き出しました。今後もこの作品には目が離せません。はい、ありがとうございます。
まあ、正直、ノイタミナはまたこういうのをしてしまうのかと思っていました、私は。
ああ、なるほど。
うん。まあ、ゲオさんもこう言ってますけれども。まあでも、違ったかな。結構楽しんで見てます。
うん、確かに。意外と引き込まれてきてるなーっていう。
うん、どうなんだろう、世界観は分かりにくいのかな。1話見ただけだとちょっと分かんないかなっていう感じもしたんだけど。
はいはい。
まあ2話でその男の子2人の、まあ大河ドラマっていう風に公式でも発表してますけれども、そういう流れがすごく分かってきて、まあ3話でちょっと学園のニュアンスを出してっていう、なかなかバランスは取れているんじゃないかなという風にも思うね。
うん。で、3話であれを持ってきたから、
うんうんうん。
その後4話でドーンって落とされる感じの布石にもなってたのかなって気はするし。
いや、4話まで見るといいですよね。
うん、かなっていう気はするな。
いや、でもこれ完全オリジナル作品で、どうなっていくのかは心配かも。大丈夫かな、うん、確かにって思いはちょっとあるけど。
逆にね、先原作がないから、どうなるのか不安であり楽しみでもあるっていう作品ではあるかな。
またね、どうしてもその、梶裕貴さん、ナンバー6で主演をやられていたのと同じ人だから、どうしても被って見ちゃうんだけど、まあ爽快感とか、やはりその華麗さっていう風にゲオさんも書いてますけど、そのあたりは、期待して見ていきたいな。
そうですね。
はい。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期。武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー。 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道。サイフォン。
そこあに。フェイトゼロ、トレビさんからのコメントです。初回から1時間の放送という作り手の意気込みを感じられる作品ですが、期待を裏切ることなく面白いです。1話で時間を使って各陣営の説明をあらかたしてくれたおかげで、 フェイト・ステイ・ナイトを知らなくてもすんなり入っていけたのではないでしょうか。そして見ていたものからすると、最後のセイバーのセリフで終わるところなんか鳥肌ものでしたよ。それにしても特筆すべきは圧倒的な映像クオリティ。バトルシーンはテレビシリーズでこれだけやって大丈夫と思うくらいスムーズで綺麗ですね。作画も素晴らしい上にエフェクトが凝っていて、飛び散る火花一つを撮ってみてもまさに劇場レベルと言って良いでしょう。その辺はさすが UFO テーブルってとこでしょうか。空の境界のクオリティをそのままテレビアニメに持ち込んだ感じですね。キャストにおいてもまさに声優祭りと言っていいほどいい声だらけですね。特に男性陣は名前を挙げたらキリがないほどで、よくぞこれだけ集めてくれましたと感謝したいほどです。4話にして本格的に聖杯戦争がスタートしたわけですが、分割2クールということなので来年夏まで楽しめると思うとワクワクが止まりませんね。ぜひクオリティを維持したまま頑張ってほしい作品です。はい、ありがとうございます。
いやね、個人的にですよ、フェイトは前からね、面白いと言われながらついに手をつけなかった作品の一つなんですよ。
あー、ステイナイトですか。
そうですね、
発展数である、はい、
でしかも劇場版がありましたよね、
アンリミテッドブレイドワークス、
はい、でこちらの方が確かワーワーかな、なんか BS かなんかでやってるのを録画したのがあって、でそれを見たんですけれども、最初の10分も見ずに止めてしまった記憶があるんですよね。
ああ、それはでもまあしょうがないかな、うん。完全に原作を知ってる人向けって感じの内容だったと思うのである。
なので、今回もちょっと、どうかなって思いながら1話見始めたんですけれども、いや、面白いよ、すごく。
いいですよね。
うん、
と思うと、このフェイト、ゼロ、フェイトゼロは、フェイトステイナイトの前日譚っていう感じで書かれた小説が元になってるわけなんですけど、で一応そのステイナイトの時と同じようなルールを適用してるけど、キャラクターとかが全然違うっていう感じで、しかもそのルールは一緒だけど書いてるライターさんが違うので全然作品の雰囲気も違うわけですよ。
制作会社も違うんですか。
そうです、前回はディーンさんがアニメ化したんですけど、今回 UFO テーブルさんがアニメ化をしてますね、
うん。まあ、UFO テーブルらしいというか、ね、まさにカラの境界クオリティですよ、本当にね。
いや、なんかすごいですね、クオリティ劇場クラスってこうよく言われますけど、うん、本当によく動かしてますよね。
戦闘シーンすごいよね、本当ね。
なんかものすごく手間をかけて作ってるっていう話を聞きますね、あれ、うん。
このままステイナイトまで行きたくなる感じもあるんですけど、これ見た後に見るとちょっとどうなのかなって感じになっちゃうのかな。
あー、どうでしょうね。やっぱ作られた時代もちょっと昔ですからね。
そうなんですよね。一応バンダイチャンネルの方で無料で1話流してるので、そちらの方を見はしたんですけれども、まだセイバーが出てこないってそこで終わってるんで、
結構ゼロの構成として読んだところで終わってるっていうのは上手くなかったですか。
まあね、確かにね。まあでもほら、ゼロはこれから見続けられる面白さがあるけれどもっていうところはね、ありますけれども。クール的に分割2クールということなので。
そうですね。一応一度休止を置いて、また来年夏まで続くと。う
ん、いや、ほんとこのクオリティで行くんでしょうね。
いや、楽しみですね。とりあえず、どの陣営を応援するかみたいなのを。
ああ、そうなってくるのか。
いいんじゃないですかね。
ミキちゃんは誰が好きなの？
私はですね、いや今回、石田さんがすごいキャラが出てきたじゃないですか、あれもすごい好きなんですけど、私はステイナイトの時からずっとギルガメッシュが大好きだったので、
ほいほいほいほい、
あー、なるほど、
そうなんだから、時読みを応援するのかなと思いながら
もうみんな仲良くするわけにはいかないんですか、やっぱり。
そうです、ダメなんです、勝者は一人だけなんです。
最終なんかほらいいやつっぽいじゃん、槍の男とか。
うん、そうなんですよね。だからこそこう誰でも応援したくなるみたいなのあるんじゃないですか。
引き込まれましたよ、本当に。
クムさんはやっぱり大塚さんのイスカンダルですかね。
うん、イスカンダルいいね、本当に親父だよやっぱり大好きなリキちゃんも出てるし、
こう女っ気が少ない作品ってあるからこそ
確かにね、女っ気少ないね、本当ね。
惚れ込むような男キャラクターがいるのは嬉しいかなと、
うん、そうね。おっぱい少なめじゃないですか。
いないです
ね。いないね。いないね。そういえば。
嫁さんだけですかね。セーバーぺったんだし。
そうだね。いや、ほんとね。すごい楽しみな作品です、毎週。
未来日記。コメガさんからのコメントです。タイトルから、ほのぼのとしたラブコメ的なアニメを想像していたのですが、実際の内容はかなり殺伐としていて、意表をつかれました。未来日記は、文字通り未来のことが表示される日記をひょんなことから入手した主人公を含めた12人の日記所有者たちの物語です。見どころは何と言っても性質の異なる未来日記を使った日記者同士の駆け引きですね。特にヒロインユノは主人公に対する犯罪者レベルのストーカーなのですが、それゆえに主人公に関する克明な未来予知ができ最も頼りになる仲間だったりするのです。ユノのなりふり構わないヤンデレっぷりは見ていて心底恐ろしく、また物語に深く関わっていそうです。今のところは12人の未来日記所有者同士の争いが描かれているのですが、テンポのいい展開と謎めいたストーリーで今後どのようにお話が進行するのか予想つかず、今期の中で最も目が離せない作品です。はい、ありがとうございます。
原作はコミックなんですね。
そうですね。月刊少年 S で連載してた作品で、もう一応完結していると。
はい。もう終わってるんですね。ってことは、今回2クールという話なので、最後まで描くんでしょうね。
じゃないかなと思ってます。
はい。原作の方は大人気なんですよね。
みたいですね。
うん。まあ、アニメとしてちょっと見たときに、急展開っていうか、なんていうのかな。ウリュウミネネのキャラクターナインスいるじゃないですか、うん、まあ、1話1話こう見ててこりゃないわみたいなところっていうのが多分こうどうしてもね、現実を舞台にした話だとリアルとファンタジーのその隙間みたいなっていうのかな、うん、そういうのがあると思うんですよ。でその部分でちょっとなんかこうこの作品に関してはあまりにもファンタジー寄りすぎて、
うん、
理解しづらい部分っていうのを若干受けて、まあ、作品として面白くないわけじゃないんだけれども、その例えば警察組織がこれはないなとかさ、そういう部分のリアルさの欠欠を感じるので、うん、その、まあ、若干こう引き気味に見てるっていう感じかな。キャラキャラは面白いけどねっていう感じなんですよね、うん、
結構そこら辺よりもこう主人公タッグっていうんですか、うん、主人公とヤンデレの彼女、
はいはいはい、
ユノの関係の方が主眼が置かれてるのかなっていう気はします。
なるほどね。まあ、ユノは大人気じゃないですか。
ここまで突き抜けてるとちょっとすごいかなっていうヒロインですよね。う
ん、ですよね。まあ、だからその辺を面白く見ながら見ていけばいいのかな。
うん、ヒロインのアレっぷりを楽しむアニメっていう感じで。
わかりました。
思います。
はい。
真っ白色シンフォニー。B さんからのコメントです。監督がささめきことの菅沼英二だけあって、この作品も演出のタイミングが病的なまでに計算し尽くされています。それが描写を自然に受け入れさせ、心地よい感触を与えてくれました。ツンツンだった愛理があっという間に出れたのには驚きましたが、自分のすべてを受け入れてくれるとなれば、出れないわけにはいきませんね。まあ、シンゴも単純に優しいわけではなく、周囲の空気を読んでトラブルを起こさないように立ち回る結果なのですが、それは愛理が受け止めたので、これは文句のつけようのないカップル誕生です。母は原作がアダルトゲームだということに驚いていましたが、確かにそう思えるぐらいに爽やかでパンツのあまり見えないこのアニメ、今期の青春枠として楽しんでいます。はい、ありがとうございます。
真っ白色シンフォニー、私見てません。
はい、これ私見てるんですけど、最初結構不思議なノリで始まる作品なのかなと思ったら、しっかりとした学園ラブストーリーって感じで。
これさ、今回もさ、多かった作品の一つなんですよ、投稿が。しかも熱い投稿が来たっていうね。
うん、なんか結構気持ちはわかりますね。
面白いの？
うん、正統派でしたよ、思ったより全然。
ま、言ってみたら、よすがの空的な。
そっち、そっち、そっち、そんなにエロくない、エロじゃない。っていうより、エロないような気がしますね、
そうなんですね。
あの、ツンデレヒロインなんですけど、ヒロインが。
はい、
彼女がなんかこう、誰にも心を閉ざしてるみたいな感じで始まるんですけど、それがだんだん友達を得て、こう、周りと仲良くなってみたいな、その感じの描写とか、すごい丁寧でいいですよ。
ほうほうほうほう。
なんか応援したくなるなっていう感じの。
まあ、じゃあ、あの、アダルトゲームのふりをした純愛者みたいな感じって思えばいいのかな？
うん、なんかあの、ああいうほのぼのした学生の話が見たい人っていうのは、絶対ハマると思うな、はい。
なるほどね。
青春ってこれじゃんみたいな。はいはい。一つの形かなと思います。
だから今回投稿が集まったってことなんでしょうかね。
うん、なんかこの気のいい仲間たちの間にちょっと混ざってみたいですね。
皆さん熱かったっていうね。はい、ありがとうございました。
Cキューブ、カメラスカルさんからのコメントです。今期視聴前と視聴後で180度印象が変わった作品です。原作を見ていない私。見る前は単なる萌えハーレムアニメだと思っていました。ヒロインたちが主人公春明の家の周りに集まる、いわゆるハーレム型アニメなのですが、そのヒロインは人間ではなく、呪われた道具、ワースという悲劇的な運命を背景に持つ。自分の運命と対峙しながら、人間のため、春明のために役に立ちたいというヒロインたちの悲哀、苦悩、葛藤。暗くなりそうなストーリーなのに、春明がちゃんとそれを受け止めているため、とてもいい作品になっています。ヒロインの境遇やシリアスとお色気が180度一瞬で入れ替わる演出とか、自分の大好きな作品、空の落とし物に似ているような気もして、それも個人的に今期好きな作品の一つになった理由かもしれません。はい、ありがとうございます。
そしてですね、Cキューブ、こちらもですね、実は、コメントが集まった作品なんですよね、はい、ところが私も誰もスタッフ見てないという、
ま
あただね、あの投稿数が多かったのでさすがにこう読まないわけにいかないなと、その中から1名お読みしましたけれども、あの面白いみたいですね。
はい、ちょっと気になる作品なんで、うん、今からでもゆっくり見てみようかななんて思ってますね。
そう、1話2話と全然違うっていう感じみたいですね、話がね。
うん、こんな作品なんだっていう驚きがある作品だそうなので、
はい、気になる方はぜひ。
はい。
僕は友達が少ない、たゆたさんからのコメントです。最近のアニメの肉感はすごいと思いませんか？別におっぱいが出てこなくてもパンチラがなくったって溢れるばかりのエロさ加減はなんかこうたまらないものがあります。そういう観点から見てみると歯がないはすごい気がします。それはさておき、ドエスな夜空のキャラのセリフがなかなか気持ちよく、お嬢様育ちで高飛車なんだけど、実はコロッといきそうなセナが可愛くて、それぞれキャラが立っていていいですね。オープニングでも出ていますけど、もしかすると友達を超えてあっという間にラブラブに突入しちゃう気もしますが、でもそれも含めて楽しい学園生活をこれからも楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございます。
はがないですね。まあ、メディアファクトリーさんらしい女の子いっぱい可愛いですね。
可愛いですね。
ミキちゃんは誰が好きなんですか？
私はですね、肉が大好きです。は
い、おー。なんで、うん、逆に踏んでいる方ではないの？夜空。
いや、なんか、いやもう完璧じゃないですか。完璧で、
うんうんうん、
で努力家ってところが、可愛い。もう可愛くて。もうあのセリフたちを言いたい。
ああ、ミキさんは空で言えますからね。はがないのセリフを。
そうなんですよ。踏んであげるからひざまずきなさいみたいな。
おお、
言いたいの。
いただきました。いただきましたね、これ。まあ、いろいろやっと出揃ってきたって感じですけれども、友達に、友達いっぱいいんじゃんみたいなツッコミはね、いっぱい出てるんじゃないかなと。
もしかも可愛い女の子、雪村はどうなんだって感じですけど。
ははは。今流行りの男の子も含めつつね、ハーレムギャグアニメって感じかなってところですけれども、まあ豪華声優さんたちにあそこまでのエロいセリフをいっぱい言わせているのも聞きどころじゃないかなと私は思います。あとはね、 まあ、ちょっと見たことあるようなゲームとかのパロディをしていたり、ロマンシングサガはサガ感じでしたけれども、うん、あれに関してはね、宝元持ってきたんでしょ？
そうです。元ネタの作曲家である伊藤健二さんが一曲書き下ろすっていう。ずるい、それ。それずるいっていう。
なんかもうパロディもそこまで引っ張ってきたらすごいよねっていう感じですね。
いいのかな、それねっていう。際どいラインを狙ってる作品だなと思いますね。
まあ、ひとまずストーリー的にはちょっと夜空が過去の友達だったんじゃねえのみたいなところを匂わせてますけれども、まあ、ワンクール可愛い女の子たちにね、癒されればいいのじゃないかなというふうに思う作品かなと思います。
侵略イカ娘、カメラスカルさんからのコメントです。2期に入ってもイカちゃん可愛い。でも今期のイカちゃんはその他のキャラたちも元気いっぱいで楽しいです。特に接待小学生たち、イカちゃんの精神年齢が小学生高学年から中学生レベルなので、あの子たちが絡むとイカちゃんの魅力がさらに増すように感じました。そして戦慄のレディオ体操、水島総監督、振り付けまでご自分で作ったのはイカちゃんへの愛か水島節か、それまでが全て吹っ飛びました。3話構成でストーリーのネタで書きたいこといっぱいあるので、あお互いではなく個人的に一期の時のようにイカちゃんどれが可愛かったベスト10を特集でやってほしいなって思います。はい、ありがとうございます。
侵略イスカンダル娘ですね。
それはそれ違う、侵略仲間だけど違う。
違うんですか。はい、イカちゃん今期も可愛いですね。
そうですね、もう本当イカちゃん可愛いしか言葉が出てこない可愛さ。
2期に入って1話2話ってこう見てると、結構ほら1話1話のなんていうの、面白さにすごいブレがあるじゃないですか。
うん。
ところがこれよくよく考えると1期もそうだったんだよね。
そんな変わりなくって感じのような
。そうそう、前編通してすごい面白いっていうわけじゃなくて、その抜き替えがあったりとかするんだけれども、そこも含めてのイカ娘だなっていうのは、こう最初あれこんなだったかなとか思いながら見始めたんだけれども、あ、そうだそう、これがイカ娘なんだっていうところ。
そうですね、こう30分通してゆるく楽しめる感じっていう、
もともとサザエさん的な感じでずっとイカ娘やってほしいよねとか思ってた、まさにそんなところだよね。
そうですね、帰ってきたなイカちゃんっていうね。
うん、本当ね、定期的に3期もね、七夕のあれじゃないですけれども、ぜひね3期まで続いていくようなこうロングラン作品になってほしいですね。
そうですね、とりあえず今期はレディオ体操を覚えようかな。
はい、あらやばかった。
バクマン第2シリーズ、ゲオさんからのコメントです。第1シリーズまではいわば漫画家というスタートラインに立つまでの物語でしたが、この第2シリーズでは漫画家としてスタートを切り、いよいよ物語が始まったなという印象です。漫画という一つの作品を作り上げる大変さや、それに関わる人たちの様々な思いなど、毎回楽しませてもらっています。また、週刊少年ジャンプの協力体制をフルに活かしたエピソードや演出など相変わらず見応えがありです。特に今シーズンでは2人が雑誌連載を開始したということもあり、ついにベールを脱いだジャンプ特有とも言われる編集システム。過去に600万部を売り、未だ少年誌でトップに君臨する週刊少年ジャンプが実際に行っていると言われるアンケート最優先の編集方針の描写には改めて驚かされました。その他にもジャンプ掲載作品の実名登場や実在の人物の登場も忘れてはいけません。今シーズンに至っては放送局と制作会社との垣根を越えてのアニメ版スケットダンスが劇中に登場するという離れ技までやってのけました。個人的には自分が大好きだったドクタースランプのマシリトこと鳥島さんが登場した方が一番の驚きでした。ご存命だったら野沢那智さんに演じてほしかったですね。いよいよ漫画家という長くゴールのない道を歩み出した最高と囚人、これからどんな漫画家になっていくのか期待したいです。はい、ありがとうございます。
バクマン2期シリーズ、
はい、安定してますね。
そうですよね、 私 NHK のアニメ結構見てますんで、バクマンに関しては特にあのリアタイしてることが多いんですよね。
おお、はい、
あの面白いですよやっぱり。原作知らないから私なんか特に、はい、なおさらこうな安定した作りでこうね、ジャンプの作り方ってどうやってできてるんだみたいなものも楽しんでるって感じなんですけれども、
いやー、まあこれからだよね。ほんとこれからなんですよ。これから色物の漫画家がいっぱい出てくるのが楽しみなんですよね。
確かに色物揃いですね。
一応全員もしかしたらこの人がみたいな人たちがいたりとかするんでしょう。全員ではないでしょうけど。
ほぼ全員いると思いますよ。あの、結構有名なところでドクタースランプあられちゃんに出てきたマシリトのモデルの鳥島さんとか、
うん、1話で出てきてたし、あと編集の人とか相田さんとかも普通に集英社でお勤めされてるそうですよ。
うん、あの茨城さんとかも結構よくいろんな作品で名前を見かける人だったりとかしますよね、う
ん、あと今ジャンプで連載している大石浩二さんが声優で出てきたりあとスケットダンスとコラボしてたりとか、なんか面白い展開もいろいろ見せてますよね、2期に入って。
ジャンプの力を全力で使ってる感じがいいですよね。
確かにわかる。まあ、2期もね、安定してますし、原作もすごく面白いんで、期待して見ていきたいかなって思いますね。
NHK といえば、もう一作あるんですよね、今期。
そうです、そうです。はい、ファイブレインがありますよ。
はい、神のパズルということで、これね、実は私、日曜日、ガンダムエイジを見た後に、このファイブレインを見て、どちらかといえばファイブレインの方にハマってるっていう感じなんですけれども、作品そのものもまあ面白いんですが、その後のコーナー、
そっち
も楽しいっていうさ、NHK らしくて。
パズル解説。王子様みたいなやつです
よね。そうそう。
いや、すごくいいですよね、あれね。なんか、勉強したくなりませんか、パズルの。
あ、これパズル子供に今流行ってんだなーっていう、そんな気がしますよね、あれ見てるとね。
なんか昔ヒカルの碁の終わった後の囲碁コーナーみたいなのとかで、うん、結構、はい、あ、囲碁ってこうなんだみたいな感じで、やってみようかなと思ったりしたんで、パズル道にハマる子供もいるんじゃないかななんて私は思います。
しかもさ、結構さ、さすが NHK だけやって濃いじゃん。あのコーナー。
しっかり作ってますよね、あそこね。
予算かかってるよねって感じだもんね、ほんとね。
侮れませんよ、
あそこ。本当に。意外と見てない方、見てみるといいかもしれませんよ。本当に。ということでね、コメントをいただいたり、今回まあ、ボツになったんですけどっていうところもあるんですけれども、今回取り上げなかった作品なんですけど、あとは、境界線上のホライゾン。
はい。私、すごい一押しなんですけどね、ホライゾンね。ホライゾン、あの人数のキャラクターが、こう、いろんなところでいろんなことしてるんで、どうしてもこう視線がバラバラになりやすいんですけど、
うんうん、
年表みたいなのとか、情報を見た後にホライゾンもう一回見ると、なるほど、こういう事態が起こってるっていうのがわかるっていうのかな。なんか現実に起きてるニュースを多角的に見るみたいな、そういう楽しみ方ができるはず、ホライゾンは。
ぶっといライノベの方にはそういう年表とかも載ってるんだっけ？
結構解説が長い。みたいですよ、1話から5話までは8日の24時まで一気に無料で見られるそうなので、ここまでを何回か見返すと結構何が起こってるのか分かりやすいかなと思うので、うん、見てから6話まで楽しんだらいいんじゃないかなと思います。
はい。そしてですね、ペルソナ4。
はい、私すごい好きだったんだけどな、これもね。
どちらも投稿なかったんですよね、うん、今回はね。私も見てますけれども、ゲームやりたくなるよね、これね。
わかります、
うん。
そう、ゲームがやりたくなるね。タマさんはゲームもやってたんでしょ？
やってます、これ、やり倒したゲームです。
やり倒した、そう、やり込み要素が多いとも聞いている。
結構100時間ぐらいポポンと飛んでっちゃう恐ろしいゲームだったりするんです。細かいネタが結構アニメで拾われてるんで、ゲームやってる人はアニメはかゆいところに手が届くって感じですね。
なんだろう、ちょっとアニメはこう友情ものに今なってきてるかなっていう感じ、学園ものっぽいのかなっていう匂いがしますけど、
結構なんか学園と友情っていうのがメインテーマなような気がするので、あの子たちの関係がちょっといいなと思ったら最後まで見るのをおすすめします。
なんかすごく絵も可愛いし、動きもすごく綺麗だから、私は楽しんで見てますよ。
マスコットの、カッペイさんのクマとかも、なかなか可愛いので。
ちょっと、 なんか懐かしい勝平さんって感じがする
ね、確かに。
そしてまだ出てない二つの作品といえば、一つが暗号。
はい。
第四はこれ面白かったね。
ね、仲間になるのかっていう。
うん、第四話にしてこう、まあ、やっとではないですけれども、この作品の楽しみ方っていうのは分かってきたかなっていう気が本当しました。
うん、何か見えてきたかなって気はしますよね。
うん、こういうのって他にないからね、この手の作品って、うん、なかなか。
とりあえずエンディングに出てくるキャラクター、まだ登場してないキャラクターがいっぱいいるので、どういう形で出てくるのかとか、すごい楽しみですよね。
はい。暗号の方はスタッフインタビューも込みで、特集を予定しております。そしてもう一つの特集予定作品なんですけれども、ちはやふる。
いや、面白いですね。
うん、まあ、丁寧に作られてるんですよね、すごくね。
うん。
で、原作までね、手を出してしまったんで、私は。
うん。
話はね、この先もずっと面白いですよ。
あー、もう楽しみすぎて、ドキドキしてしまう。
はい。久しぶりにね、こうなんか原作読みながら、もう止まらないっていう感じ。
なんかこう、思わず、百人一首の解説書を引っ張り出してしまって、毎週すごい、こうカルタのシーンとか楽しみにしてるんですけど、
やっぱりね、本当にこういう競技カルタの世界の話ですけれども、これ見てファンになって始める人とかいるんじゃないのかなって本当に思うぐらい、結構ね、細かく書いてますよね。
ね、カルタ界どこですかって感じしましたもん、やりたくなるもん、あれ。
まあでもスポーツですからね、あれ大変だよ。
そうですよね。
簡単に入れないっていうところもまた分かっちゃうじゃない。
あれ本当に冗談抜きにカルタが飛んでったら襖に刺さるってあるそうですよ。
あ、そうなんだ。漫画じゃないんだね。
誇張表現じゃなくあるって言ってましたよ。
いや本当ね、ちはやふるはすごい面白い作品なんで、これもね、ぜひ特集の時にもっと深くお話できたらなと思っていたりとかもします。
はい、
という感じで、今期もね、面白い作品たくさんなので、いつものように困ってしまいますね。
そうなんですよね。はい、
時間は限られてるぞっていうね、ツークール作品もまだまだ面白い作品もあるぞっていうことで、今週の特集は
新番組青田街でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこに
深井、はい、ということで青田街特集でした。
はい、
ね、青じゃない時期に特集をするとですよ、ちょっとこうね、負担が逆にきつくなってきますね。ただやっぱり 1,2 話じゃわからないことはやっぱ多いですよね、本当ね。
うん、3,4 話ぐらいでこうスタートがかかる作品もありますからね。
そうなんですよね。って思うと、このちょうどノイタミナクラスのこうちょうど4話が終わったぐらいっていうのは理想的なのかもしれないんですけれども、そうなるとね、もうすでに6話が始まる作品があるっていうね。
そうですね、もう放送しちゃったのもありますよね、
ってなるとこうなかなか難しいんですけれども、もうね、ワンクールだったらね、あとちょっとで半分いっちゃうじゃんみたいなところになってくるんで、まあ、この辺難しいですけれども、こうまあその時のシーズン次第で変わるかもしれないですけれども、まあお互いは毎回やっていきたい、いけたらなと思ってます。
はい、
はい、ということで来週の特集なんですけど、来週の特集は
回るピンクドラムです。
はい、いよいよ来ました。
ロックオーバージャパンな感じですね。
そうですね、特集しなきゃなと思いながらこうのびのびになってたんですけれども、やはりねツークル作品から今回はいよいよっていうところで、いやこれね、どんなコメント来るんだろうね。
そうですね、
うん、 こういうのが来るような予感もしますけれども楽しみにしたいと思います。番組への宛先は
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私くむと
たまとなせひとみと
田中美希でした。
とう、あなたがそこあにリスナーか。
そこあにはサイフォンの提供でお送りいたしました。